喜びを持って言えたのです。もちろん彼も告白せざるを得なかったのは、私は長い間真理に対して御子らでした、自分自身のことしか考えられなかったけど、イエス様との出会いによって私は分かった。私はイエス様のことに憎んだけど、イエス様は私を愛した。私はイエス様と関係を持ちたくなかったけど、イエス様は私との交わりを切に望むようになった。イエス様は私のためにご自身の命を捨ててくださった。私を救うためにイエス様は殺されても無視されても結構であるという態度を取られたお方である。パウロはそれを知るようになった時、本当に悔い改めざるを得なかっただけではなく、喜びに満たされるようになり、心から主を礼拝するものとなったのです。イエス様は約束していてくださいます。私のもとに来るものを私は決して捨てません。ですから祈りによってイエス様の身元に来たものは、イエス様がお捨てにならないで受け入れてくださったことを素直に信ずることができます。主は約束してくださったからです。確かに人間はいろいろなことが起こると悩むようになりますし、疑問符をつけるようになりますし、けどもその時いつも大切なのは、聖書は何と言っとるか、すなわち自分の考えとること思っていることではない、まあ主の約束、今の引用した御言葉だけを考えてみるとやっぱりまだ元気になる。主は決して捨てない。だから私たちも永久的に受け入れられている。ピンとこない、わからない、感じられないけども、それは私たちと関係のないことです。主は約束したから、だから私たちは信ずることができ、感謝することができます。確かにパウロは長い間イエス様を憎んだだけではなく、イエス様を信ずる者を迫害したのです。いかなる人間も彼を納得させることができなかったんです。そしたらどうして彼は信ずるになったのでしょうか。もちろん聖書の勉強によってではない、昔から聖書をよく勉強したからです。彼の素晴らしい証とは、ガラテヤ書一章の12節です。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですと。16節、主なる神が御子主イエスを私のうちに啓示することをよしとされた。我々の救いの土台とは、一つの教えよりも主ご自身の啓示です。私たちは人間に納得させられたものではない、光に照らされたものです。主は憐れんでくださった。パウロは結果として次のように言ったのです。ガラテヤ書2章の日節の真ん中の方に書かれています。私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子。私を愛し、私のためにイエス様は自分自身を捨てになったとパウロは言えるようになったのです。これこそが奇跡です。パウロの努力の結果じゃない、主の恵みの あがわれそのものでした。結局イエス様を通して明らかにされた誠の愛はパウロを圧倒したのです。イエス様を通して明らかにされた誠の愛はパウロの人生を根底から変えたのです。イエス様を通して明らかにされた誠の愛はパウロを迫り、すべてを放棄し、犠牲にし、その愛を述べ伝えることを要求したのです。初代教会の救われた人々とはもちろん自分の聖書を持っていなかったし、大した知識も持っていなかったのです。けど彼らははっきりとした確信を持っていたから、命がけてイエス様のことを紹介しました。ヨハネ第一の手紙三章中国節に彼らの証が載っています。キリストは私たちのためにご自分の命を捨てになれました。それによって私たちに愛が分かったのです。例えば私はクリスチャンですと言っても誰も聞こうとしない。私は愛が分かったと言うと、はあ、そうか、どういうこと？とみんな聞きたいなのではないでしょうか。聖書の中で私たちは生きる誠の神の約束を見出します。考えられない素晴らしい約束です。私はあなたを愛する。これは決して虚しい空約束ではありません。天と地を創造されたお方、十字架の上で血を流され犠牲になられたお方が、人間一人一人に私はあなたを愛する。幸いにここで複数形と書いてない、ね、全人類に向かってあなたたちは愛されてるよじゃない。主は人間一人一人を全く個人的に愛しておられるお方です。パウロは一体どうして確信に満ちてそのことを分かったのでしょうか。パウロは私はこう確信しています。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと。イエス様は私のもとに来るものを私は決して捨てませんと約束してくださったからです。イエス様によって受け入れたものは決して決して捨てられません。ヨハネ伝七章二十八節に、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。これこそが永遠の安全を意味しています。条件付きじゃない。もしここでちゃんと礼拝守ればいい子になれば聖書勉強すれば捨てられないと言われればちょっと危ない、まあ見込みがないなのではないでしょうか。主の身元に行った人は永久的に受け入れられ、主は責任を取って守ってくださいます。パウロは十字架につけられたイエス様は生きておられるお方であり、私に対して無関心ではなく私も愛されていると知るようになったとき、ある世の束縛から解放されたのです。それだけではない。パウロはもう一つの非常に大切なことを確信するようになった。すなわち私の罪過ちわがままは許されているということです。 Chibono vanga mama o yesama ni kokaksuru mono ni wa dare ni taishite mo yesama wa anata no tsumi wa yurusarete iruto yakusoku shite ogaremasu. Ninke no vanga mama koso ka hitotsu no hitate no kabe de ari tsumi no yurushi nashi ni ikiru makoto no kami to no machiware wa ari emasen. イエス様を通してこの隔ての壁が取り去られました。イエス様の流された血潮のように罪が許されているとパウロは確信するようになりました。イエス様は十字架で死んでくださったとき、主は私の代わりにしなれ、私の受けるべき天罰を代わりにお受けになったのですと聖書は言ってます。罪を犯す者は罪の奴隷です。罪を犯した者は死ななければならない。しかし救いの神は罪人の死を望んでいない。罪人が悔い改めて生きるものとなることを望んでおられます。まことの救いとは罪の許しです。パウロはよく知られている詩編の32編の中で歌っています。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。また詩編の103編の中二節に、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離さろうとあります。パウロはこの罪の許しについて次のように書きました。エペソ書1章の7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。私たちは罪の許しを受けています。動かさない確信です。パウロは全く個人的な証しとして、テモテ第一の手紙一章の中三節に次のように書かれました。私は以前、神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。最もひどいなのは私ですよと。もちろんそれは終わりではない。この罪人の頭である私は憐れみを受けた。また8章に読まれましたロマ書8章1節に、パウロはこういうわけで、今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。ヒブル書の七章中七節に、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。主は思い出さなければ安心です。初代教会の救われた者の喜びの根拠は次のようなものでした。ヨハネ第一の手紙4章の8節です。神は愛です。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が ותשת